聖書と福音の時間です。パリのセーヌ川に架かる歩行者専用の橋ポンデザールには南京錠がびっしりかけられています。国内外から訪れた恋人たちが互いの愛を確かめ合うためにつけたもので、カデナダムール、愛の南京錠と呼ばれています。互いの愛を見える形にしたいのですね。実は神の愛が見える形になったのが十字架なのだと聖書は語ります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。さて、今年に入って世界中が深刻に恐れている問題があります。中国武漢で発生した新型肺炎です。猛烈なスピードで感染者数が拡大し、死者も増大、しかも特効薬は見当たりませんでした。つまり感染したら死ぬかもしれないということが恐怖の理由となっていたのです。確かにこの感染病は恐るべきもので、全力で抑え込む必要がありますね。しかしながらこうも言えるのです。人は新型肺炎にかからなくてもいつか必ず死ぬということです。実は死の根本原因は病気ではありません。世の中から今存在している全ての病気が消滅しても人は死ぬのです。一体なぜ人は死ぬんでしょう。聖書は次のように語っています。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ここから二つのポイントでお話しましょう。第一に、死の第一原因は罪だということです。ここで語られている罪はギリシャ語でハマルティアと言います。これは的外れという意味なんですね。つまり罪とは神という的から離れて生きること、神の基準に到達しないことを罪と語るのです。つまり全ての人は神の基準に到達しない罪人なのだと語っているのです。ところで一月ほど前、女優の沢尻エリカ被告の裁判がありました。彼女は合成麻薬 MDMA を所持していたことで起訴されたのですが、裁判の席ではそれ以外にも LSD やマリファナ、コカインも使っていたと告白したのです。実は日本での違法薬物事件の約7割はエフェドリンという覚醒剤使用です。強い興奮作用があり、使うと高揚感が得られるのですが、使った後で脱力感、疲労感に襲われます。その状態を脱出するためにまた使います。その繰り返しの中で依存症になり、やがて幻覚、妄想状態に陥るようになるのです。若者たちの間で流行しているのは MDMA という合成麻薬です。カラフルな錠剤型で、一目見るとラムネのお菓子みたいです。それで飲むのに抵抗感が薄くなります。しかしこれは覚醒剤と似た化学構造を持っています。使っているうちに依存症になり、精神錯乱や記憶障害を引き起こすのです。 LSD は純粋な形態では透明な結晶ですが、液体として作ることもできます。それでチューインガムやお菓子に垂らして使われたりします。違法薬物の中では最も強力です。高揚感や不眠状態が続き、幻覚症状によりビルから飛び降りたり、電車に飛び込むケースがあるのです。またコカの葉っぱを原料とするコカイン、ケシから作られるヘロインも強力で危険です。コカインが神経を興奮させる作用があるのに対して、ヘロインは鎮静鎮痛作用があります。禁断症状は全身の痛みと悪寒、さらに苦痛のあまり失神します。本当に恐ろしいものです。ところでこのような恐ろしい薬物に いきなり手を出す人は稀だと言われています。はじめは大麻に手を出すのです。どうしてでしょう。大麻は体への悪影響がない、依存症がないなど誤った情報が広がっていて、心理的にハードルが低いんですね。なので大麻は様々な違法薬物の入り口となるゲートウェイドラッグと呼ばれているのです。乱用すれば幻覚作用で集中力がなくなったり、情緒が不安定になったりします。何もやる気がしない状態が引き起こされ、社会生活に適応できなくなるんですね。ところで、私は昨年の6月、アメリカのカリフォルニア州からワシントン州まで北上して3つの州を訪問しました。街を歩いてるとカラフルなネオンのこじゃれたお店があるのです。カフェなのかなと思ってみると、なんと大麻の店なのです。アメリカでは州によって大麻の販売は合法です。日本では買うことも作ることも持ってるだけでもアウトです。それは犯罪です。そこで私はつくづく思いました。ある国では罪でも何でもないことが、別の国では劣気とした罪になる。とするなら、人間の常識でこれぐらいは罪ではないということも、神の国では罪に当たるということも当然あるのだ、ということです。キリストは語りました。私はあなた方に言います。情欲を抱いて女を見る者は、誰でも心の中ですでに姦淫を犯したのです。これが神の基準とするなら、私は大丈夫だと言える人は一人もいなくなるのではないでしょうか。すなわち全ての人は神の前には罪人なのです。第二に、神の言葉は人を落ち込ませるために語られているのではなく、救いを得させるために語られているものであるということです。聖書の神聖な基準を見ると、責め立てられているように感じますね。しかし、キリストは私たちを絶望させるために来られたのではなく、救うために来られたのです。新型肺炎が世界中に拡大した理由は2つあると言われています。1つは、この病気は自覚症状のない潜伏期間が2週間も続くことです。そして潜伏期間中も感染するということなんですね。自覚症状がないので、いろんな人と接触してしまうのです。かかってすぐに症状が出たら、すぐに治療を受けに行ったはずですが、自分は健康だと思っているので、早期治療を受けることができなかったのです。聖書の言葉は、人がキリストによる罪の許しという治療を絶対的に必要としているということを自覚させるためのものなのです。自分の力では解決できない罪の重病人だということを認めるなら、きっとその治療を求めていくのに違いないからです。それからこの病気が蔓延したもう一つの理由は、発生したことを中国当局がもみ消したことです。情報を公開せず、問題があるのに問題がないかのように振る舞ったことです。この隠蔽が問題を一層こじらせてしまったのです。隠蔽したのはおそらくメンツにこだわったからでしょう。これが命取りになるのです。しかし、神様の前にメンツもプライドも虚しいものです。正直に罪の告白をして、キリストの許しをいただくことが最も賢明な道なのです。この病気が発生して間もない頃、無事に生還した中国人大学生の記事を読みました。彼は病院の集中治療室にいたのですが、お姉さんが看病に駆けつけたのです。ドクターは立ち入り禁止を言い渡したのですが、お姉さんは断固としてひるまず付きっきりで看病し、弟に食事の介助を続けたのです。このおかげで、彼は徐々に回復したのです。患者のそばにいることで彼女自身が感染するリスクがありました。しかしその危険と恐れを超えてそばにいたのは愛のなせる技でした。キリストはもしかしたら被害を受けるかもしれないというリスクの中でこの世に来られたのではありません。罪人の後始末を 自分の身に背負うという 100% のリスクを承知でこの世に来て十字架にかかって死に、墓に葬られ3日目によみがえられたのです。キリストをこの献身に駆り立てたのはあなたに対する愛なのです。そしてこれに勝る愛は誰も持っていません。どうぞこのイエスキリストを信じ、あなたも永遠の命をいただいてください。心からお勧めします。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。